主イエスキリストの皆を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。また改めまして皆さんおはようございます。またオンラインでの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは、お察します。まだ音が入ってますか？感謝します。皆さんのご協力を感謝します。ちょっとパートナーの方にお伝えしたんですけど、私が事故を起こしてしまって、いろいろご心配とご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。今一応いろんな処理とか終わって、してるんですけれども、相手のあることなので、相手の方がですね、また本当に守られるようにということ、癒されるということをお祈りしております。このことは神様を意味してくださると信じてですね、いろんな処分対応していきたいと思いますけれども、またお祈りいただければ幸いです。感謝します。また自分の力でいろいろやろうとするっていうところがやっぱりいけなかったなというふうに思いますし、神様の恵みによって歩まないといけないなということを本当に今また思わされて反省していく改めてところであります。ですね、今週なんですけども、8月7日明日ですね、パウロ秋元牧師が来られて、福岡光ホールですけども、正解があってあります。12時40分からですね、行いますので、ぜひいらしてください。ちょっと台風が来ているですね、あれなんですけど、神様きっとそらしてくださると思いますし、また守ってくださると思いますので、ぜひまた秋元牧師のですね、飛行機が飛ぶように、東京から飛ばないということがないんですね。ぜひお祈りしていただければと思います。で、今回は福岡、北九州、それから翌日が玉名、熊本、それから最後は諫早、長崎とですね、ありますけれども、どうぞ安全を守られてですね、お祈りしていただければと思います。また運転の方には佐世保教会の山田牧師がしてくださるということですので、その山田牧師の運転のためにもお祈りいただければと思います。はい、あとは御声新聞が出てますので、ご覧ください。白馬キャンプのことがちょっと書いていて、メッセージのことが書いてます。ぜひ詳しく書いてますのでお見ください。あと論説は私がですね書いています。今日、コスペグループコンテストですね、ファイナルとか書いたりしてますし、車の買い替えのこととか、証しが載っています。から、最後のページはの、最後のページ、ゴスペル、心ゴスペルのことが載っていますけど、ライフっていう題で、8月11日、中野ゼロホール、ゼロフローホールというところで行いますので、東京の方とか関東の方には、お友達がいる方とかですね、また自分がその頃ちょうど行くとかありましたら、ぜひですね、誘ったりいらしていただきたいと思います。はい、それでは言葉に入っていきたいと思いますけれども、 あと月刊誌の8月号が出てますので、ぜひまたお読みください。まだ見るのでない方はですね、信仰が強まる7つの秘訣とかですね、先生がずっとありますし、セリさんのプラス選挙主義とかですね、素晴らしいですね、証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、ではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、エペソ人の手紙のところを、開いていただきました。その前に、ですね、外部従事献金ですね、私たちの教会では全金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。7月の1万9100円を、ね、お祈りしたいと思います。それから白馬キャンプでですね、西宮教会の柴橋牧師が心筋梗塞の症状が出られまして、今松本の病院で入院しています。で、今ちょっと肺血症だということなので、それが治ったら松本の多分西宮の方に病院に移られて、心臓の方の治療を受けられるんじゃないかと思いますけども、ちょっと長く変わるかもしれないので、ぜひですね、また、お祈りしていきたいと思います。よろしくお願いします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがこの命の神、福岡教会の経済、一人の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。7月の1万9100円を 外部の働きのためにお捧げいたします。あなたはこれを清めてくださり、あなたの御国の働きのために、特にまた外部の方々の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。また私たちの手を祝福し、教会の経済をあなたが祝福してくださること、また2倍のものを与えてくださることをありがとうございます。また西宮教会の柴橋牧師が今入院しておられますけれども、このことをありがとうございます。ご家族にとっても教会にとってもこのことが祝福になることを信じ感謝します。早い回復が行われ、また心臓の方の心筋梗塞の方の治療もこうスタートしていけるように、助けを与え守りを与えていってください。また実際に今具合悪い症状とかあるんですが、その症状も取り除いてくださり、楽になることができますようにお願いいたします。感謝します。またこのものが事故を起こしてしまったことを許してください。また相手の方々のこの症状を完全に守ってください。後遺症が出ないようにまた守りを与えていってください。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。本当に感謝します。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、エペソ人の手紙の3章ですね、また続いてエペソ人を学んでいきたいと思います。1節からですね、お読みいたします。そうか、それとですね、ちょっとだけお伝えがありまして、今度19日ですね、グリーンピア中川というところでキャンプ場ですけれども、そこで中川町の主催でアコースティックライブというのが行われて、ブレッシングライスですね、中川姉妹が招かれているんですけど、そこに福岡ジェイコスピレクラブとか教会からも出演することになりました。8月19日土曜日ですね、やります。それから、それから8月21から24までですね、カンボジアチームが使わされます。個人肉チームです。これはどなたでも参加できますので、導かれた方はぜひ参加してください。から8月30日には久山療育園ですね、久山のいわゆるその重度の障害者の方の施設ですけど、そこでコンサートをまた行います。お祈りください。はい、あと、ですね、9月に太宰府院からお話が来てまして、今いくつか候補を挙げてくださっているので、その中から選んでいくことになるんですけれども、9月に太宰府病院でコンサートを行うことになりました。あとですね、パルコちゃんが明日来られるんですけども、10月も予定が決まりまして、10月9が祭日なんですけど、9から10、11と九州回ってくださいます。でもうすぐ、効果も日程が決まると思うんですけれども、ぜひお祈りください。はい、それでは、御言葉を入っていきたいと思うんですけれども、エペソ人の手紙の3章の1節から読みします。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。私あなた方のためにと、私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょうって言ってます。で、こういうわけでっていうのは前のことを受けてるんですけれども、異邦人も、全ての人がですね、神様の恵みを受け入れるようになった。神様の素晴らしい、結局は神様のですね、全ての人を憐れむ神様の計画が用意されていたわけなんですね。ユダヤ人は特別に選ばれていましたけれども、しかし結局は全世界の人たちが救われるように、神様はこのイエス様の十字架を通して道を開いてくださったわけなんですね。そういうわけで、あなた方異邦人のために、ユダヤ人以外ですね、方々のためにキリストイエスの囚人となって私パウロが言いますと言っています。この時パウロ自身が、もう自分も囚人、実際にも囚人だったんですけれども、でも中心はキリストイエスの囚人であるということを告白をしているわけなんですね。で、パウロという人はよくですね、自分のことを囚人とか奴隷とかいう、キリストイエスの奴隷とかですね、そういう表現といいますか、そういうふうにこう自分のことを言っています。で、なのでと、どういうことかというと、自由がないっていうことなんですね。例えば奴隷は で自分が右に行きたいなと思ってもご主人が左行けって言われたら左に行かないといけないですし、何か今休んでいたいなと思っても主人があれやれって言われたらそれやらないといけないですよね。まあ、日本には奴隷がいないのでピンとこないかもしれないですけども、会社で言うとですね、上司に言われたらやらなくちゃいけないとかそういうことがあると思うんですけども、自由がないっていうことなんですね。で、そしてパウロは自分の人生を捧げて奉仕者としてこう立っていました。で、まあ、はっきりとその中でこう制限があったっていうことなんですね。歩みの中に自分の好きなことをするっていうんじゃなくて世間の中で歩んでいたってことが分かるわけなんですね。でまた自分パウロ自身も自分も神様の御心を行おうとするその道の中でこう歩んでいた入っていったわけなんですね。 ですからある面パウロという人はこう縛られた歩みをですねしていた、このキリストイエスの囚人となったっていうふうに自分のことを言っていますですね。ただ神様の働きの中に入っていくっていうのは大きな恵みであるわけなんですね。2節でこのあなた方のためにと私がいただいた神の恵みによると私の務めすいませんくしゃべですよ、ね、恵みによるっていうふうにこう書いて恵みによる私の務めというふうに書いています。ですから実はこれはこの縛られるそして制限されるんですけど実はこれはすごく大きな恵みの中に生きるんだっていうことをですね言っています。まあ、パウロは人として神の計画召しがあり神様の働きを全うしていったわけなんですけども、神様は私たち一人一人にも神様の計画を持っておられるわけですね。それぞれにこの召しっていうのがありますですね。召しですね。ただこの召しっていうことに関してはこの選択があるんですね。こう、私たちに自由があります。で選ぶこともできますし選ばないこともできる。選択選ぶ人と選ばない人がいるということですね。この召しに関して神様の自分に対する計画をですね。でそれはもちろん信徒の方もそうですし献身者という奉仕者もそうなんですけども、選択があるということなんですね。まあ、私みたいに例えば牧師になったとしても本当に神様の御心の計画の中歩むかどうかっていうのはまた別一つまた次の段階としてまた別な問題があるわけなんですね。なのでその選択は私たちに与えられています。でも神様の方を選ぶときに召し神様の計画を選ぶときに何かこう自由がない制限があるまた何かこう困難が伴うんじゃないかとかですね私たちはやっぱりこう考えていくもの思いがちなんですけれども実はそれは恵みなんだということをですね覚えていきたいと思います。でちょっとですねここでヨハネの福音書を開いてみたいんですけれどもヨハネの福音書の2章ですね。ヨハネの福音書の2章3番の方は175ページになりますけども、2班の方はもうちょっとページが多いと思いますけどヨハネの福音書の2章ですねちょっとお読みしたいと思います。1節2章1節それから3日後にガリラのカナで婚礼があってそこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方は私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのかは知らなかったので。しかし水を汲んだ手伝いの者たちを知っていた。彼は花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すものだがあなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラのカナで行いご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたですね。とありますけどもここはイエス様は最初に奇跡を行われたカナというところの婚礼の奇跡といいますけども結婚式で葡萄酒水が葡萄酒に変わったというですね奇跡であります。 で、ここの時にあの水がみが80リットルから120リットルにの大きな水がみがあってですね、そしてそれに水がみに水を満たしなさいって言われたんですね。で、今だったらこの蛇口をひねってですね、水道でジャーってやってこうただ待ってればいいって言うんですけども、その当時この6つの水がめに水を満たすっていうのは結構大変な労力だったと思うんですね。井戸行って汲んできて流してまた井戸行ってってですね、すごく大変だったと思うんですけども、でもこの手伝いの人たちは見たんですね、この奇跡をですね、こう見ました。で、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたってここにこう一言書かれていますけれども、その奇跡を見たんですね。で、そのお客さんの方は味わってみて、わ、素晴らしい、こんなブドウ酒を最後まで残していてっていうふうにこう感動したんですけども、まあ、それも、それを見ることができたんですけど、本当に奇跡をですね見れたのはこのお手伝いの人だったわけですね。で、私たちの歩みにおいて神様に仕えること、また神様の計画の中歩むっていうのはそういうことなんですね。つまり神様の生ける技を 見ることができる、神様の愛や神様の素晴らしい恵みをこの体験することができるということなんですね。で、神様、私たち一人一人信徒の方ももちろん献身しているものにもそれぞれの計画があって、そしてこの用いて私たちをですねこの、用いて出そうとしているということなんですね。で、特にこう神様ペンこういうそのブドウ酒がないとかこうピンチの時にですね宮沢を表されるなと思うんですけど、よく海外選挙でですねイスラエルのチームがその62席でしたっけ、席が取れるとかですね、本当にこう奇跡がたくさんこう脳でこう私たちも表されていますけども、本当にそうだなと思いますね。で、私ある共産国にですね行って聖書を渡したり奉仕をする時があったんですけど、その時にある方がこう列車の中でウーロン茶を飲んで、ウーロン茶をこう販売するんですけど、そのあれがこうものすごい熱くて、でそれをこぼしてしまって、でちょっと手にやけどしてしまったんですね。で、その時にその当時熊本の姉妹だったんですけど、その人がやけどの薬を持っていてこう塗ったんですけども、それちょっと良い薬を持ってたんですけど、でも少ししか残ってなかったんですね。それでもうでもこの後困るなと思っていたみたいなんですけど、なんとそのやけどの薬が減らなかったんですよね。で、また後でもまた使えて、なんでその姉妹はですね、なんで減らないのかが不思議だって言ってましたけど、本当にですね、減らなかったんですよね。で、そのやけども治ったんですけども、このピンチの時にですね、本当に特に神様は私たちに生ける神の技を表しですね、神の力を本当に表してくださいます。で、また例えばこの手法ですね、皆さんよくご存知ですけど、このエシルちゃんですよね、この素晴らしい笑顔とですね、なんかこのもうなんかこうなんかレディーっていう感じですけども、でも皆さんご存知だと思うんですけど、エシルちゃんは昔野獣と呼ばれていたんですね。で、私たちは直接見たわけじゃないんですけども、秋元牧師とか永田牧師とか弓野牧師はアメリカで集会するときにこういう集会で皆さんにこう座っていることはできなくてですね、自閉症と強い多動症でこう椅子の上とか机の上走り回ったり、秋元牧師がこうやってメッセージしてるところにバーッと絵を描き始めたりとかして、揚げ物のあたりにはギャーッと叫んでこう部屋を出ていっちゃうと、でまたアメリカはその子供が一人いることはできないので、みんながこうそれを追いかけてですね、部屋には秋元牧師一人しかいないっていうですね、何のためにメッセージしてるのかわからないっていう、そんなことが何度もあった、そういう状況だったわけですよね。でも神様がこの子の賜物は賛美です、歌わせなさいって言われて、でしばらくお母さんのダンケン牧師は歌どころかですね、会話もまともにできないのに歌なんてとんでもないと思ってこう歌わせなかった、習わせなかったんですね。そしたらその期間こう何もなかったんですけども、ある時はっきり示されて、あ、神様の言葉に従わなくちゃいけないと思って、でこう習わせ始め歌わせ始めたら、すごいですね、賜物が表されてきたんですね。あの子は 今年は来年大人のいっぱい出なかったんですけど、いっぱい出てたらまたこう順位が変わっちゃうんだろうなと思うんですね。すごい歌唱力、もう歌唱力も前々からあったんですけど、今度うまさが加わってきてですね、本当に素晴らしいんですね。でも本当にあれは神の言葉の力、真実と力が表されているなと思うんですけども、それをでもその水を汲んだ人たちのようにこう見ていた人たちがいるわけですね。それを家庭をですね、私たちも、ある程度見させていただいているんですけれども、やはりこう神様に使える、神様の計画の中を歩むということは本当に素晴らしいことだなというふうに思います。で私もう一つお話しすると、農業をしてたんですけど、以前ですね。でその頃同じ今というか農業関係といいますか、で鶏のひよこをその生まれたばかりのオスメスとこう分ける仕事があるわけなんですよね。そうよく皆さんこう夜店とかで鶏とかひな買ってくると、オスだったとか、なんかこう間違いだったとかね、そういう時あるか時を聞くんですけど、その方はもう世界的な方で、どんどんどんどんその言えるわけで、その技術がすごいんですね。でその方はクリスチャンで、信徒の方なんですけども、世界中に行っていてですね、で自分言葉を混乱させたのは神様だからと言ってですね、自分は何の英語も何も喋れないんですけど、世界中に行ってその技術を通してイエス様とどんどんどんどんどんどん伝えていってた人なんですね。で同じ農業関係の仕事をしているものとして、私はすごいなと思って見ていたんですけども、やっぱりその人その人の飯っていうのはですね、あるなと思いますし、賜物っていうのがあるなと思うんですね。で確かにこう神様に従うときにいろんな迫害を受けたり、またこう十字架を負うこともあるんですけれども、でも私たちが一番大事なこう生ける神様との交わりですよね。神様って本当に素晴らしい方だなとかですね、今回の私事故を起こしてしまったんですが、この中にもなんかすごいいろんな神様の恵みと助けがあって、ちょっとびっくりしたんですけども、またいつかお話ししたいと思うんですけども、本当にこう神様の生ける働きっていうのを私たちがこう、神様の愛っていうのをこうこの歩みの中で体験できるっていうのは、私たちクリスチャンの人生の醍醐味であって、祝福なんですね。だからそれを私たちはその神の計画の中で見ていくっていうことですね。神様は私たちをですね、祝福を与えてくださっています。でそれは神の計画の中にあるということをですね、いつも覚えつつですね、私たち一人一人に対する神様の計画ということをですね、聞きつつですね、この歩んでいきたいというふうに思います。で最近ちょっと夏ものすごい暑いですけども、で我が家の中こうちょっとクーラーがないので頭がこうクラクラクラしてるんですけども、でも霊的に何て言うんですか、こう夏バテじゃないですけど なっちゃうと、例えばメッセージもあんまり聞きたくないかとか、言葉もあんまり読みたくないなとか、あんまり祈りたくないなとかですね、なんかそうなってくるのは、実はこう私たちにとってその、その夏バテじゃないですけど、そういうちょっと霊的には 不健康な状況であるっていうことなんですね。で私たちにとって本当に自分を何で満たしていくのかっていうことによって私たちは変わってくるんですね。で自分を神様以外のもので満たしていると、後で結局こう虚しさを刈り取ることになってしまうので、私たちは神様をですね求めるっていうことをですね成していきたいと思います。でパウロは本当にこの誠の神様に出会って、そして神様に仕える歩みをして、それが本当に恵みであるっていうことをですね、使えるんですけど、そして制限があるんですけど、自由がないんですけど、逆に恵みであるってことをですね、彼は自分の歩みの中で体験していたわけなんですね。ちょっとまた先に進みますけども、3節、先に単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあるやって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるということです。でこのパウロはこの奥義をですね、与えられて、そしてそのために働いている、つまり異邦人の ためにですね、法人が救われるために働いてるんだということを言ってるわけなんですけど、前の時代ですね、今はあのイエス様は、来られて十字架、全ての人のために十字架にかかってくださって救いを完成してくださいました。で、旧約の時代もですね、預言者とかそういう人たちに通して異邦人の救いってことが語られていたんですね、ちょこちょこちょこっと。でも全体的にはこうよく皆さんわからない状況だったんです。でも新約の時代になってイエス様が来られてから、はっきりと異邦人にも全ての人にこう救いが与えられるってことがはっきりしたわけなんですね。奥義って言いますけど、このことですね、それだったわけです。で、確かにイエス様もあの、昇天されるときに、この、全世界です、あらゆる国に、あらゆる国に行って、あの福音を述べ伝えなさいと。で、ユダヤ人だけじゃなくて、すべての人に福音を述べ伝えなさいと命令しておられますけれども、その恵みをですね、神様は奥義と言っていますが、それを開いてくださったんだということを言っています。で、その、自分に与えられた神様の恵みの賜物によって、この自分もその福音に使えるものとしてくださったっていうことをですね、あのパウロは告白あのしています。で、そしてですね、全ての生徒たちのうちで一番小さな私にって言ってるんですけども、8節ですね、このパウロはあのクリスチャンを迫害した人だったんですね。で、自分はクリスチャンとしては最低の人間だっていうふうにですね、こうそういう自覚がありました。そしてそれだけじゃなくて、本当に自分は罪人の柱だっていうですね、このいつも自覚があったわけなんですね。そしてでもその自分に恵みが与えられたのは、自分そのような自分がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝えるためであったんだ。自分が召されたのはですね、あの神様であってですね、そして自分は取りに足りないものだけれども、でも私を通してこのキリストの素晴らしさをですね、多くの方々に伝えるために神様は私を選んでくださったんだということなんですね。ですから皆さんですね、あの自分のことを見るときに、パウロのように私たちは、あの自分はなんてダメなんだろう、まあ、それは正解、あの罪人なので正解なんですけども、でもその私たちを神様はあえて選んで、で私たちを通して神様の素晴らしい恵みを他の方々にですね、伝えようとしているということをですね、覚えていきたいと思います。そしてこの異邦人も一つの体につながり、共に約束に預かることになったということですね。だから、今天国に行くとですね、ユダヤ人の人だけでなくて、アフリカの人もいれば、このこっちインドの人もいれば、このアラスカとかですね、日本の人もいて、こう世界中の人が天国に行ったらいるわけですよね。で、ですから本当にこの、神様の約束、救いの約束、永遠の恵みの約束の中にこう入れていただけた、約束に預かるものとなった、相続者となったということをですね、ここで言っているわけなんです。で、これは素晴らしい恵みですね。永遠に向かって私たちはこの導かれています。で、もう私たちは永遠のものとなっているわけなんですね。で、今福岡で今礼拝をしていますけれども、でも私たちは、死んだりまた軽挙された時に御霊の体が与えられて、新しい体が与えられて、そして永遠に神様と共に歩むようになっていくわけですよね。で、今このここの地上で終わりじゃなくて、この死んでからそれからが長い、そこからもっと発展して進展していく、私たちの人生ってどんどんどんどん新しく変えられていくわけなんですね。あの天国に行っても暇でですね、橋の上の葉っぱの上かなんかに座ってですね、あのこう寝てるっていうそういう歩みじゃないみたいですね。でも天国に行っても忙しいみたいですけど、私たちの歩みっていうのはその地上で終わりじゃなくて、こうその死はスタートであってですね、永遠にそこからがこう永遠の歩み、こう本当の何て言うんですか、進展発展していく歩みなんだっていうことを。ですね、ただこの地上の歩みっていうのはそこに向かって神様が本当にこう私たちを整えてまた導いている歩みであります。だから全てのことを感謝して、そしてその神様の永遠の計画の中にですね、目を向けて歩んでいきましょう。で、私たち今理解できないこと、皆さん理解できないこともあると思うんですね。 なんで神様がいるのにこうなったんだろうかとか、ああしたんだろうかとか、でも、まあ、それも神様明らかにしてくださいますから、主に信頼してですね、永遠に目を向けて歩んでいきたいというふうに思います。そして私たち一人一人繰り返しますけども、飯があります。そして神の計画があります。この中を歩む、別にその献身者となるとかじゃなくて限らずですね、その全ての人に飯があります。でこの中を歩むかどうかというのはすごく私たち この人生の祝福と大きくかかっているので、その中を歩むことを求めて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主は私たち一人一人に素晴らしい恵みと計画を用意しておられることをありがとうございます。それぞれの与えられている場所で神様の計画の中に出て従っていくことができるようにどうぞ導いてください。実際の人たちは、この水がブドウ酒に変わったことを見ていました。見ることを、その奇跡をこう自分たちが見ることができました。私たちも本当に日々の歩みの中で本当に神様の御心に従い、また神様の奇跡を本当に日々見つつ体験しつつ、神様の愛を体験しつつ歩んでいくことができるように助け導いてください。そしてこの終わりの時の使命を全うしていくことができますように導いてください。パウロは異邦人のための使命が与えられていましたけれども、私たち一人一人もこの終わりの時代に生かされている特別な使命がありますけれども、その中をさらにこう歩み全うしていけるようにどうぞ導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方はその分に手を挙げてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やるための時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって、人々の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、腎臓膀胱が癒されます。イエスキリストのその方々の腎臓膀胱の働きを正常の状態に、なんかこう汗がちゃんと出ないっていうか、そのためにちょっとこう体の機能が悪いようになったようにします。イエスキリストのその方のその機能よ、体の機能よ、イエスキリストの皆によって正常の状態に戻れ、肝臓の悪いようになったようにします。イエスキリストのその方々の肝臓の働きを正常の状態に戻れ、アトピーやこの、アレルギー体質のためにします。イエスキリストのその方のアトピーやアレルギー体質、イエスキリストの一人一人の力にいます。さっと不眠の方のためにします。イエスキリストによって、その方々の不眠をもたらしているもの、原因となっているところがイエスキリストによって正常の状態に戻り、交感神経や副交感神経を正常の状態に戻り、感謝します。なんかこう、食べ物にも注意しなさいとおっしゃられます。この聖霊の導きに従っていきなさいとおっしゃられます。感謝します。私一人一人は暑い時期ですけれども健康を守ってくださり、あれ主の気をつけようと言われることを気をつけていくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。耳の悪い方に癒されます。イエスキリストのその方の耳の症状、耳鳴り、目に荒れる耳の症状を正常の状態に戻り、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お参加します。聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。少し遅くなりました。